ネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日はコベナント約束の救出について話します。
はい。
この映画は2月23日公開のイギリス・スペイン合作で123分ですね。
はい。
現代がガイ・リッチーズ・ザ・コベナント、
うん。
まああれですね、エイリアン・コベナントがあるからなのかもしれないけど。
はい、はい、そうですね。
はい。
ガイ・リッチーのっていうことですね。
書いてですね。で、監督が、まあ、そのガイ・リッチーで、
はい。
脚本もガイ・リッチーと、アイヴァン・アトキンソンと、マーン・デイビスという3人ですね。うん、なんか、ガイ・リッチーが、その、あ、書いてるわ。映画 .com の説明を読むと、スナッチ、シャーロック・ホームズシリーズのガイ・リッチー監督が、アフガニスタン問題と、アフガン人通訳についてのドキュメンタリーに着想を得て取り上げた社会やドラマですね。
あ、なんか元があったんですね。
そうそうそう。まあ、ここまで、この映画みたいな感じではないかもしれないけど、
うんうん、
まあ、そういうことがあったんですよね。
なるほど。
はい。じゃあ、僕から、
はい、
まあ、そう言いたいんですけど、
はい、
まずその、ガイリッチ、ハゲが好きなのかっていう。
キャッシュトラックとか。
じゃあ、ジェイソン・ステイさんがずっと使ってて、はい、はい。まあ、まあいいんですけど。
今回は、アーメット役の人ですね。はい。
これ、ゲイスル俳優ですよ。
え、
まあ、絶対わかんないと思う。
どこですか？
調べてわかったんで。え、ドラゴの付き添い、
うん、
付き人みたいな。プラリス。だから、シーズン1しか出てこないです。
ああ、そうなんだ。じゃあ、ちょっとそれは覚えてないですね。その時も、髪はない、はい。
その時、髪長かったです。
あ、余計わかんないですね。
よく、もっと細いです。
よく調べましたね、それ。
いやいや、この人何出てんだろうと
知らない。ああ、見たら出てきた。
はい、
出てた。なるほど。
で、出てる俳優ある、つながりで言うと、
うんうん、
エディ・パーカーって出てきたじゃないですか。はいはいはい、
民間軍事会社の人。
はい。
ですね、
はい。こいつどっかで見たことあんのずっと思ってたら、
なるほど。
ホームランダーなんですよ。うん。お届けさん、あれ見てます
見てないんですけど、
あ、見てない。
顔は知ってます。目からビームの人ですよね。
そう。スーパーマンの、
うんうん、
まあ、ほぼ同じキャラっていう感じなんですけど、
うんうん、
だから最後、無双して勝ったのかなっていう思うぐらい。
やたらね、やたら強いっていうかね、はい、急に、
そうそう、
急にね、みたいな。うん、
でも、ホームランダーっていう役でも、うん、こいつ嘘くせえ顔してんなと思って見れてるんですけど、
はいはいはいはい、
この役でも、ちょっとなんか、うん、こいつなんかうさんくさいなずっと思ってたんですよ。
そうなんですよね。この俳優の写真もちょっと失礼ですけど、うそう見えるっていうね。
やっぱ元々の顔なんだなっていう、今回気づく。
醸し出してるわけですね。はい、
そうそう。ゲースル俳優とザ・ボーイズの俳優が出てるんですね。
はい。MCU の俳優も出てますよ。
あ、まあそうですね。はい、グレン・ホール。
はい。
はい。で、僕は、ガイ・リッチー作品は結構見てるんですけど、
うん、
多分、
うん。
ガイ・リッチー作品の方が一番僕はこの作品が好きですね。
おぉ。
ジェイク・ギレン・ホールの作品もまあまあみんな見てると思うんですけど、
うんうんうん、
ジェイク・ギレンホールの中でも僕はこの作品が一番好きです。役として。それぐらい僕が多分今年ベスト級にこの映画に。
あ、そんなにですか？
はい。
もう、
もう心震えるぐらい感動しましたね。
ああ、なるほど。
まあ話はすごい単純じゃないですか。
うんうんうん。
しかもまあよくありがちな演出っちゃ演出なのかもしれないですけど、うんうんうん、もうなんか、取り返しっていうか、助けに行くところがもう本当、うんうわーって思いましたね。
終盤の。
はい。終盤もそうですし、うん、助けに行くところまでの、決意するところまでもそうですし。
うん、家、まあ、家で、あれですね。うん、なんかやるってる時のね、
はい。全体を通してすごい、なんか、熱くなりましたね。
うん、
多分その、男女じゃなく、男同士のその、バディーものだからかなってやっぱ思ったんですけど、うんうん、はい。なんか、ちょっとまあ、話前後するんですけど、その、やっぱ最初にアーメットが、
うん、
その、まあ、命をかけてというか、もう宗教的と言っていいほど、大変な思いをして、
うん、
まあ、助けるじゃないですか。
うんうんうんうん。彼をね、
なんか、
うん、一人で。
なんかキリストがその十字架を背負って歩くかのように、うんうんうん、まあ、120キロのところをずっと、はい、まあ、歩きだけじゃないですけど、うんうん、まあ、すごい苦労していくっていうのが、うん、コベナントってもともとその、聖約みたいな。
はいはい。
まあ最後の意味出てきてましたけど。
ありましたね。はい。いろんな意味があるみたいなね。はい、はい、はい。まあ
ちょっと宗教的な単語っぽいじゃないですか。
うそうですね。はい。
それはすごい、こう、 想起させるようなシーンだったし、
うん、
あれをなんか途中で思い出すじゃないですか。自分がしてくれたことを、なんか断片的だけど
記憶がね、なかったけど、だんだん思い出していくっていうね。
そうそう、ジョンが。
うんうんうん、
それでなんかもう絶対助けないと、もう俺生きていけないなぐらいの思ってっていうのも、すごくなんか人間的だし、自分もあんだけ助けられたら多分もう、まあ、しかも相手助けてくれた人がもう窮地に陥ってるんだったら、の
う
のうと生きてるの本当辛いすぎるなって
思っちゃうし、
で、実際まあお金すごい払いはたいていって、助けに行くところがもう、はい、もう何回も言いますけど震えましたね。で、そういうなんか、まあ、みんながみんなそんな、助けてくれた人、助けてあげて、そのビザが発給されて、アメリカに行ったわけじゃないじゃないですか。で、それが最後に、300人殺されたとか、5万人の通訳雇ったけど、何人ビザもらえたかもわかんないような状況じゃないですか。それが結局その、最終的にまあわかるんですけど、この映画自身はだからハッピーエンドだから、その、まあまあ、いいところしか描いてないって言われたらそうなんですけど、でもそれを見ることによって逆説的に、そうじゃない人はどういう目に遭うんだっていうのが、ものすごくわかるじゃないですか。あそこに残ってる通訳やった人は、まあ一応そのビザもらえるからと思って助けたんだろうけど、まあそれだけじゃないかもしれないですけどね、お金が良かったとかもあるかもしれないけど、でも、あのタリバン政権になってからもう絶対生きていけないだろうなとかいうのも、容易に想像できるし、
今現在ってことですよね。
そうそう、現実の世界として。
そうですね。
だからアメリカがそういうふうに約束したくせにちゃんと多分守ってないっていうのが、いかにひどいことかっていうのを、この映画を見るとその、わかるし、でもエンタメ作品として一級品に面白いし、だから、どっちの、これだから別にその、もっとアメリカ軍を悪く描くこともできると思うんですよ。こんだけしてくれたけど、してもらったのに、なんか全然助けてくれなくて、みんな300人死にましたみたいな作品を作ろうと思ったら作れると思うんですけど、でも、ちゃんとエンタメとしても成立してて、でも、その社会問題というか、その問題っていうのは、ちゃんと世に訴えられてて、
なるほど。
だって僕この作品見てないかったら、そのアフガニスタンの通訳の人がビザを約束されてたことなんて全然知らなかったですし。
まあ、半分騙されたみたいなね。形になりますよね。
でもまあ、アメリカ軍を告発するまでは言ってないから、ちょっとそこはまあ片手落ちなのかもしれないけど、まあ告発したところで多分無視だし、っていうのもだからあるから、そういうだから二面的に素晴らしいなと思って。しかもガイリッチってその戦争映画のイメージゼロじゃないですか。
ああ、確かにね。
なんか、犯罪映画はよく撮ってるけど、それがだからこれを作ろうと思ったのはやっぱそういう、ところにすごい問題を持ったんじゃないかなと思うし。
なるほど。
で、彼が作ることで、その、タリバンとの駆け引きみたいなのがめちゃくちゃ怖いし、ハラハラし、めっちゃしたんですね。見つかるんじゃないか、みたいな。そこの演出がめちゃくちゃうまいから、だから、その、ただ戦争映画を撮るっていうだけじゃない能力。
はいはい。エンタメ的なっていうことですね。
そう。がすごくうまくミックスされてて、あの、映画として面白かったなと思って。だからクライムサスペンスみたいだと、やっぱ現実、まあ面白いんですけど、別に自分と違う話じゃないですか。だから現実と違う、現実、地続きの感じって別はそんなしないんですけど、でも戦争映画でしかもアフガニスタンってなると、まあ自分は別に関係ないですけど、でもなんか現実感みたいなのがめちゃくちゃあるし、戦争っていうなんか、あとタリバンっていうその、めちゃくちゃ恐ろしい、だから今悪役として、まあ最高級に悪役になるような存在、だから、なんか、今までの作品より僕はよっぽど刺さるんですよね。怖さみたいなとか。だから、そこもすごい良かったなと思いましたね。
なるほど。
あとなんだろう。まあ細かいところはいっぱいあるんですけどね。上司の前では絶対座らなかったじゃないですか。あの、座れとか言っても座らなかった。でもなんかその次に出てきた弟のに、座れようと思ったら
すぐ座るのか。確かにね。なるほどね。
あとなんだろう、この、まあ、二人の最後の、なんか、うなずき合うシーンとか、あの、飛行機の中で、よかったですし、はい。
同じようなシーンがね、前半にも出てきますもんね。あの、何かを挟んで、向かい合って、みたいな、ね。
そう。犬が多いなって言ってみたりとか。
繰り返しですよね。確かに。うまいですよ、その辺ね。
あとなんか、ちゃんとその、 救い構造というか、まあもちろんその助け出すんですけど、
うんうんうん、
助け出されたから助け出すっていう、
うん、
同じこと2回やってるんですけど、
うん、
でも別に飽きさせないし、
うんうんうん、
で1回目その逃げるやつはそのなるべく見つからないようにっていう感じのみで、まあなんだっけ、うんうんうん、あのゲームあるじゃないですか。
そうですね。
小島さんが作ったゲーム。
メ
タルギアソリッド。
そうですね。
みたいな感じじゃないですか。
は
い、
そうです、そうです、それです。
で、後半のやつは、もうひたすら逃げるみたいな。うん、ゾンビに追いかけられるのに逃げるみたいな感じで。うんうん、まあもちろん戦うんですけど。
うん、捕まんないようにね。うん、
そうそうそう、うん。ちょっとメタルギアとはちょっと違う感じのテストがあって、
はいはい。
だから、そう、そういう面でまあ飽きさせないし。
うんうんうん、
最後、なんかあの、軍がいきなり来て、もう爽快だし。
あれね。強いな、みたいなね。
そう、うん。
本気出したら、みたいな感じですよね。
そうそうそう。うん、無双するみたいな、うん。
もっと早く来いよって思いましたけどね、ちょっとね。
ほんと。エリーパーカーなんか、お前、ちゃんと本名でやったら俺が金出してでもやったのによ、とか言
う。まあまあね、うん。
ちょっと良かったですし、
うん。いやいやいやってちょっと思いましたけどね。
はい。いやもうほんと、めっちゃ良かったです
ね。ああ、なるほど。
はい。アーメットの役の人もめっちゃかっこよかった
ですね。うんうん、そうですよね。科目でね。
うん、
いいですよね。かっこよかったですね。
まあ、あの、生け捕りにしろって言われ、前半言ったじゃないですか。
うんうんうん。
もうあの時点で一回生け捕りにされるんだろうなっていうフラグ。
あ、まあね。
立ってました
けど、ね。死なないんだろうなってね。
死なないし、一回捕まるんだろうなっていう。うんうん、
まあそうですよね。
まあそういうベタなところは結構あるんですけど。
うんうん。
でも、それ、ベタでも、こう、興奮するような演出になってたんで。
うん
うん、いや、僕はもうめっちゃ好きですね、この映画。はい。じゃあ、おとけさんお願いします。
はい。そうですね。ほぼほぼ松さんのおっしゃったことと同意見で。
はい。
映画としてすごい面白かったですし、多分、
うん、
一般的な評価も結構高い、
ね。めっちゃ高いですね。
うん。うん、なので、あえて僕は、逆に振りますけれども。
うん。
はい。こんだけ、うんうんとか言っときながらですけども、はい、面白かったんですけど、
はい、
僕は一点すごい気になることがあって、それによって、まあ、すごく評価を落としているというか、まあこれは僕の意見ですけど、うん、この件に関しては僕はすごく詳しいわけでもないので、
うん、
要は、もちろんこれは今、なんだ、アフガニスタンから、米軍が、まあ作戦中とそれから撤退したと、後の話につながる話ですよね、これは。
うん、うん。
なんですけど、まあ歴史的な経緯から言うともっと前があるわけですよね。
うん。
そもそも2001年からアメリカがアフガニスタンに侵略していったっていうことがあるわけですけど、うん、そこにまあほとんど触れられてはないですよね、この映画に関して言えば。
うん。
うん、その部分に言及、何も言及しないっていう、意味で僕はこれはクソ映画だなってちょっと思ったとこあります。
ああ、そこはまあないですね、
うん。それは僕はすごく腹が立ったというか、まあ、
うん、
切り取り方ですけどね、
うん。
うん。だから僕はプロパガンダ映画と言われても仕方ないんじゃないかっていう部分はあります。うん、まあ結局は、いい部分、感動する話っていう風にしてるっていうところ。もちろん、うん、だから、これもほとんどマスターのおっしゃってることも一緒なんですけど、だから、うん、ちゃんとその、アメリカ批判も入ってますよね。現状のね、うん、そのビザの件とか、うん。だけど、もっと大きい視野では語られてないっていうところですよね。
うん、
そもそも、米軍が侵攻しなければ、まあ、うん、そもそもアーメッドのような被害者も生まれなかっただろうし、
うん、
っていうところなんですよね、僕が気になるのは、
うん。
それ以外はほとんど松さんと感想は一緒ですね。
うん
うん、例えば、やっぱり戦闘シーンはすごい見応えありますよね、やっぱり。
うん。うん、
やっぱ、ま、ガイリッチの作品たくさん見てるわけじゃないですけど、うん、まあ、エンタメとして、うまいなと思う部分もありますし、
うん、
その、爆弾作っている基地に潜入するシーンありますよね、
うん、
何人かで行って。
はい。
潜入しつつ、見つかってから銃撃戦になったりとかね、うん、あの辺の、その、まあ、軍事オタクが好きそうなっていうかね、
うん。
そういう感じの戦闘シーンもすごく良かったと思いますし、
うん。
まあだから敵がね、まあ大体出てくる人たちが一応タリバンっていうね、設定ですけど、うん、もうちょっと仮想的な組織だったら僕はもっと楽しめたとは思いますけど、
うん、
全部タリバンだから全員悪っていうね、一応まあそういう感じに思われてるかもしれないですけど、まあそう、 なんかそれも僕がどうかなって思ってるとこちょっとあるので。
うん。でもタリバンってでも相当、
もちろん。
人権、あれですよ、西洋的な価値観からしたら、
うん、
結構やばいじゃないですか。人権的に、まあ女性に対することとか。
うんうん、もちろん。
でもまあ彼ら、アフガニスタン人からしたら、まあまた違う見方はあるかもしれないですけどね。
その、あそこに出てくる人が全員タリバンかっていうと、それもわからないじゃないですか。
まあまあそう
ですね。武装組織が全員ね、タリバンっていうわけでもないし、うん、タリバンに、の仲間に入っているだけとかね、手伝っているとか、うん、もしくはタリバンから脅されて兵士になっている人とかね、いろいろいるでしょうから、だからちょっとその辺は楽しめるという部分では、ちょっと現実た部分はありますね。
うん。
バンバン死んでいくじゃないですか、敵
対する。全員が全員、完全悪というか、そうそう。そうそ
う。何の、こう、なんかかわいそうって思う感じもなく、全然みんな殺されていくじゃないですか。
うん。それこそ一人で取られて、仕方なく、うん、攻撃しに来てるやつもいるかもしれない
ですね。そうそう、そうですよね。うん。だからその現実をもう少し見るとどうなのかっていうところはあるかなと。
うん。
まあ逆に米軍の死はすごく悲劇的に描かれるんですね。仲間の死とか。
うん。うん、まあ確かに。
そっちの目線で描かれてるわけですから。
うん。
っていうところとか。まああとはそうですね。やっぱり二人の絆みたいなものをね、すごく美しく描いているというふうに、何も考えなければすごくいい話でね、終わるんですけど、
うん、
まあでもさっき言ったような裏側というかね、背景を考えると、うん、なんかまあいい話ですけど、その部分的にはね、もちろん、
うん、
米軍が派兵されていって、そこで協力する人たちね、
うん、
がたくさんいて、そこでの絆みたいなね、実話に、いろんな人の実話に基づいてるんでしょうけど、
うん、
まあ、もちろんいろんな人がいるわけですね、その家族が、これ、アーメッドみたいに家族が殺されて、恨んでるからタリバンに寝返ってね、アメリカ側に着くっていう人もいれば、まあ、お金だったりとかね、いろいろあるでしょうけど、まあ、わかりやすい話にはなっているというところはありますよね。だから、これをいい話として終わらせていいのかっていう部分はあるかなと。でも、ただその松さんおっしゃったように、これを見ることによって、その裏側が見えてくるっていうかね、そのビザの件だけではなくて、
うんうん、
アフガニスタンのことについて考えるきっかけにはなるかなと思いますね。うん、そうですね。まあ、大体言いましたけど、まあ、あれなんですよね。どうして僕はこういうことをあんまり結構、強く言うかっていうと、まあ、たまたまなんですけど、去年もね、はい、ベストの作品の中でも挙げましたけど、中村哲さんのドキュメンタリー見たよっていう話をしましたけど。
あ、そ
っ
か、あれこそアフガニスタン、
ね。そうなんですよ。で、たまたまなんですけど、これも。最近、うん、中村哲さんに関する、
うん、
別の人がね、中村哲さんに関して、対談してる本をちょっと、人から借りて読んでるんですけど。
う
ん、で、まあ、中村哲さん、自衛隊派遣の時に、アフガニスタンに自衛隊派遣するときに、国会に、参考人招致、2回ぐらい呼ばれてるそうなんですけど、
うん、
その時にやっぱり、まあ、現地で働いてる人ですよね、まさしく中村さんは。うん、だから、そこでやっぱり、アフガニスタンの治安について、証言してることがあるんですけど、うん、米軍が来る前の方が治安は断然良かったって言ってるんですね。
うん、アフガニスタンですね、そんなに悪いっていう、感じなかったですもんね、うん、その昔は。
そうなんですよ。だから、米軍が、まあ、来てから、治安が悪くなったし、餓死するような人も増えてきたし、
うん、
まあ、干ばつね、大干ばつが起こったりとかももちろんあるんですけど、
うん、
土地とか町は荒れ放題になってしまったっていうことをおっしゃってるんですね。うん、だからまあ、そこにすごく僕は刺激されてる部分もあるんですけど、
うんうん、
その、アフガニスタンに侵攻したことについて、ちゃんと考えないといけないだろうなっていうところは、
うん、
うん、改めてね。やっぱりアメリカで作られてる映画なんで、
うん、
まあこれ合作か。合作ですけど、イギリス、スペイン合作ですね。ごめんなさい。うん、アメリカだけじゃないですね。まあでもイギリスもそっちがついてる方ですからね。
うん、
だから米軍が正義で、アフガニスタンの武装勢力が悪っていう単純な構造で話を進めていいかなっていうところはやっぱり思いましたね。
うん。うん、
まああとは、
うん、
はい。さっきも言いましたよね。最初から米軍がアーメッド助けに行けばよかったのになってちょっと思ったところはありますよね。動かなかったですけど、
うん、全然、
ね。
なんであそこでいなくなるんだっていう。
そうですよね。
すぐ保護すればいいっていうのありますよね。
ね。
せっかく助けてくれたんです
よ。そうそうそう。
でもまあ奥さんがいるから、
ああまあまあ、
一回家帰らなきゃいけない
か、うん。なんかその辺がね、ちょっとね、うん、気になったといえば気になりましたよね。うん、はい。そんな感じです。
は
い、
僕もその、まあ米軍の、イラクのこともそうだし、
うん、そうですね。
うん、まあ全部、マッチポンプというか、
うん、
する必要がないだろうっていう。
はい、
だから例えば、ウクライナの侵攻に手助けするのとは全然わけが違うと思うんですよね。あれに関しては。
うんうんうん、
だから、全面的に僕はアメリカが悪いとは思、まあ思ってるんですけど、
うんうんうん、
まあそれこそ、まあ切り取り方の問題かもしれないけど、ね、まあそれ、事実自身は絶対悪いっていうのはあるんですけど、
うんうん、
ただそこで働いてる兵士とか、
うん、そうそうそう。
特にギレンホールがやってる役については、うんうん、まあもうしょうがないというか、
うん、
その行った状態で、まああそこでやってたこと自身がいいかどうかは別としてですよ。
うんうん、
なんか、一般人に対してすごい大変な態度取ったりするのは良くないと思うし。う
ん、調べに、倉庫調べに行ったりとかね、うんうん。怖いですもんね、あのね、やっぱ来たらね。うんうん、
それ自身はだから、いい悪いはもちろんあるにしても、
うんうん、
通訳の問題を広げるっていうためには、うんうん、まあ、ああ描かざるを得ないかなっていうところかなっていう気はしますね。
うんうん、そうですね。だから、ビザの問題を取り上げたかったら、まあ、この描き方がベストかもしれないなっていうところですよね、例えば。うん、まあ、ビザっていうか、まあ、通訳に協力した、うん、協力した通訳の人たちの話っていうことですね。う
ん、特にその、前はアメリカにとっては自分たちの国のために、
そうそう。
危険表示やってくれてるわけだから、
うんうん、
それを、なんか、もう、保護にするというか、約束を、
うんうんうん。
それは本当に最悪だなって思うし、
うん
うん、ちょっとそれは、広めることによって、例えば日本が同じ、うんうん、まあ、アフガニスタンみたいな状態になった時に、
はい、
ああいう事実があるんだよってことは、
うんうんうん、
知った方がいいじゃないですか。
そうですね。
どうせ裏切られるよっていう
か。そうそう、だから、
うん、
まあ、考えないといけないところですよね、そこはね、
うんうん
うん。そんなに、なんだろう、完全に正義っていう、
全然ないよっていう、アメリカの全然軍の正義じゃないよっていうことを世界に知らしめるっていう分にはいいかなっていう。
確かにね、
うん。
そう。だから、派遣されてる、やっぱり大きな枠で語ってしまうと、
うん、
誤解が生じる部分もあるんですけど、
うん、
やっぱり僕も松さんと同じで、まあ、うん、アメリカ軍がやったことは全然間違ってると思いますけど、ただ、
うん、
そこで働いてる一人一人の人ですよね。このジェイク・ギレンホールの 役というかね、うん、キンリーだったりとか、アーメットという人が、この人たちが悪いというわけではないっていうところですね、うん。一人一人はやっぱり、まあ、いろんな事情があってそこで働いてるわけですけど、うん、もちろんその、加担しているといえば言われてしまう部分もあるかもしれないですけど、
うん
うん、まあ、ちょっとね、ジャニーズ問題に重なる部分は僕はあるかなと思いますね。うん、ジャニーズ全、その会社としてはクソだけど、
うん、
そこで働いている人たちは、まあ、タレントですよね、うん。一人一人が別に被害者でもあるし、
うん、
別に加害者ではないわけですね、彼は、
うん。
でもずっと所属しているのは、所属しているというところですよね、
うんうん。
はい。まあ、そんな感じにちょっと思いましたという、
はい。
ところです。
はい、まあ、確かに、その通りだと思います。うん、はい。
でも、面白いと。まあ、それが映画っちゃ映画ですからね、やっぱりね。
まあまあ、そうですね。うん、
だから、何も考えずに、ただただ楽しかったって、まあ、それでも別にいいとは思いますけど、うん、まあ、そうじゃないことも考えてもいいかなというところですよね。うんうん、それはそれで楽しむっていうのはありでしょうし。
はい。
はい。
では今日はコベナント約束の救出について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。